その他創価学会員による多数の事件。公明党参議院議員による女性秘書セクハラ事件、平成7年。公明党の参議院議員、片上浩人は、参議院議員会館内の自室で、女性秘書に、キスや肉体関係を迫り、訴えられました。なお、被害女性も学会員でした。学会員名プロデューサーの麻薬取締法違反、平成10年。昭和50年代初め、宇宙戦艦ヤマト、アニメをヒットさせた元プロデューサーの西崎義信、学会員が、覚醒剤取締法違反の容疑で逮捕、起訴されました。総大発、大学長の息子のハレンチ事件、平成12年。総大初大学長、高松和夫氏の息子で、有名大学の教授をしていた学会副支部長、高松和明は、妻子ある身でありながら、インターネットで知り合った20代の女性と不倫交際をした挙句、その女性との性交を収めた画像や女性の下着を売る等の、ハレンチ事件を起こし、わいせつ図画販売の容疑で逮捕されました。元恋人を100箇所滅多刺しした男子部、平成9年。平成9年8月1日、浜松市のピアノ講師、女性が殺害されました。警察の調べによると、犯人の大隅隆氏は、その女性講師と以前交際していたのですが、別れ話のもつれから、彼女のマンションに忍び込み、身体を100箇所以上も滅多刺しにして殺した、とのこと。大隅は、創価学会の男子部で、彼の実家は、近所でも、熱心な学会家族として有名な家でした。障害者女性妊娠事件、平成12年。岩手県の知的障害者施設で、男性職員、学会副県長が、知的障害のために判断能力のない女性入所者を妊娠させました。公明党区議の少女売春事件、平成12年。公明党江戸川区議、松本博義は、女子高生二十数名を相手に売春し、警察に逮捕されました。ちなみに、松本は、少女らとの性交をビデオに収めるなどのハレンチぶりでした。道頓堀川、浮浪者殺害事件、平成7年。ホームレスの老人が、台車で寝ていたところ、3人連れの若者から、パイプで殴られた上、道頓堀川に放り込まれ水死しました。犯人の一人は、熱心な学会員の息子で、当然、本人も学会員でした。東村山市役所職員の抗菌着服事件、平成8年。東村市役所職員、岩垂俊夫は創価学会地区部長で、公民館貸し出し時計日を担当していましたが、その職権を悪用して、施設使用料など約1300万円を着服し、逮捕されました。長野星バラバラ殺人事件、平成元年。犯人の安倍隆は、学会員で、自分の妻と子供を殺害。発見された遺体の一部を入れたビニール袋には、政教新聞も入っていました。原野商法詐欺事件、平成元年。犯人の福宝物産社長、沢井利光は学会員で、しかも支部長でした。創価学会7億円脱税事件、平成3年。墓石で得た収入について、国税局から指摘を受け、学会は、23億8000万円の修正申告をし、約7億円の税金を納めています。修正申告といえば、聞こえはいいですが、要するに脱税です。現職公明党市議による覚醒剤取締法違反、平成5年。犯人の大谷久夫は、島根県出雲市の現職公明党市議で、もちろん学会員です。公明党議員による所得税法違反、平成5年。前公明党市議の井川邦夫は、政治献金が所得税控除になることを利用し、虚偽の政治献金収支報告書を選挙管理委員会に提出。選管から発行された控除証明書を使って確定申告を行い、不正に還付金を受け取っていました。現職検事による暴行事件、平成5年。静岡地検浜松支部の現職検事、金沢仁志容疑者は、取り調べ中の被疑者に対して、土下座や往復ビンタなどの暴行を加えました。金沢は創価大学出身で、池田とのエピソードを政教新聞で紹介されたこともあります。団地組合理事長が組合費を横領、平成6年。東京都練馬区光が丘、大通り南団地管理組合の理事長だった学会員の年岡正明は、組合費5400万円を横領し、自分の会社の負債の穴埋めに使い、逮捕されました。親が子を刺殺、平成8年。平成8年8月4日、埼玉県鴻巣市の会社員が日本刀で刺され、死亡しました。犯人は実の父親で、警察での取り調べで、これで殴られないで済むと供述したとのこと。この親子は、 共に学会員でした。公明議員が妻を餓死させる平成9年。兵庫県の公明市議赤井良一は、重度の神経症を患っていた妻を、数日間、食事も与えず放置し、餓死させました。保険金殺人未遂事件、平成9年。平成9年8月21日、学会員西田正弘は、二人の仲間と共謀して、不動産業の男性を保険金目当てに殺害しようと図り、拳銃を発砲しました。中等部員の殺人強盗未遂、平成10年。江東区に住む少年、15歳、学会員が、短銃欲しさに、ナイフで警官を襲い、現行犯で逮捕されました。公明党県議の競売入札妨害、平成10年。神奈川県平塚市の造成事業に絡み、公明党県議、塩沢三郎が、建設業者の学会員 H に入札情報を漏らしたため、競売入札妨害の容疑で逮捕されました。